ジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太志です。
すっかり、ね、寒くなってきましたね。長袖一枚じゃあちょっと辛いですね。
夏終わったね。
終わった。
あの過酷な夏が。
あ、暑かったな。
ねえ、
ずっとこうこれぐらいのね気温だったらいいんだけどね。
うん、いや、わかんない。もうさ、体壊しがちだから、もう寒くなるならなってほしい。もう暑いかと思ってさ、そのちょっとそういう格好したらさ、寒かったりとかして、あの体調崩すとか結構あるじゃん。だましのさ、気温が、そういうの何回か当たってさ、じゃあもう冬なってって今思ってる。
いや、冬は冬でさ、乾燥するし、厚着しなきゃいけないし、あの布団から出れないしでね、あんま好きじゃないんだよね。
あ、そう。
寝るときが厚着しなきゃいけないじゃん。
うん。
なんか毛布とかさ、何枚も重ねてさ。
はい。
で、肩ばっかり冷えてさ、それで。
うん。
大嫌いね。
あ、そう。冬好きだけどな、布団が気持ちいいんで。
なんでみんな平気なんだろうね。俺肩ばっかり冷えるんだよね。
肩に疲れよ。肩まで疲れ、布団に。
やってますよ。
あ、そうですか。
やってるんだけど、はい、やたら冷えるんだよな、はい、気になっちゃってな、それが。
うん。
イライライライラするんだよ、それ。
あ、そうですか。あ、近況近況。
はい。
あの、スイッチ買ったよ。
ん？何？ニンテンドースイッチ？
はい、そうです。
あれ、あなた持ってなかった？
あれは彼女の。
あ、そっか。
うん、
あ、そうか。
そうなんだよ。
あ、なるほど。そういう、お前のものは俺のものって感じなんだ。違うか。
いや、違う違う違う。
自分のもの。
自分のものは自分で買いなさいだから。はい。
いいじゃん。
そう。おいでね、ゼルダやってる、ゼルダ。
あー、やっと始めた、ゼルダ。
うん。まあ、びっくりした。面白くて。まあ、言っちゃった
な。なんかあれ、面白いよな。
うん。なんか、がっくりきちゃって。すげえなと思って。
どこまで行ったの？
全然進んでないよ。
うん。
なんだっけ、あの王様にさ、あのパラセールもらってさ。
ああ、そこまで行ったんだ。
で、あのなんかすげえ村探してようやく見つけたぐらい。
ああ、そこまで行ったんだ。
うん。
楽しいよね。
村遠くない？
遠い。
びっくりするんだけど、だってさ、3日ぐらい迷子になってたよ。で、うん、さあ、ようやく見つけたらさ、全然見当違いのとこ歩いててさ、最初から。
あれ、迷ってなかなかたどり着けない人いるだろうなと思った。
プレイ
してて。
はい。だってさ、ね、パラセールで降りてさ、どこ行ったらいいか分かんないじゃん。ここはなんとかの大地だよとか言う人もいないし。うん。うん、どこに行きゃいいか分かんないしさ。だ、あ、分かった。じゃあ、もうこのままなんか、あの変ななんかね、何、鹿とか飼って暮らすわと思ってさ迷ってる中2日ぐらいはそう思ってた、ずーっと、うん、あと今日なレシピを楽しもうと思って、これはこういうゲームだっていう、世界も崩壊したことだし、ガノン様はあそこにいて、僕は鹿を飼ってレシピを開発して、めでたしめでたしっていうゲームにしようかなと思ったらさ、なんとか見つけて、馬も乗ってさ。
あ、馬乗った。
乗った乗った。
へ
ぇ。ねえ。敵も強いね。
敵結構強いよね。
うん。
すぐ死んじゃわない？
そう。なんか結構一撃死のゴブリンとかいてさ。
うん。硬いしな。
え、ゼルダってこんなデザインだったっけとかちょっと思うんだけど。
でも、謎解き関連はそんなに腹立ってくるやつは少なくてよかったよ。
あ、そう。あ、全部クリアしたの？
うん。
うん。
一応ね、あの、Wii U で。
はい。
去年。
謎の Wii U 環境で。
そうなんだよ。あの、スイッチが買えなくて、Wii U あったからさ。
はい。
しぶしぶ Wii U で買ってさ。
うん。
Wii U って本当あれクソだな。なんだあれ、金返せって思うよ、Wii U。
なんかゼルダってさ、なんかハードの端境期によく出るんだかわかんないけど、 Wii U と Wii もの時もそうだったよね、確かな。
あ、そうだった
っけ。トワイライトプリンセスだっけ。
ああ。
Wii のやつ。あ、Wii とゲームキューブか。なんかマルチで出てたよね、なんか。
そうなんだ。
うん。
いや、そ、今回のブレスオブザワイルド以外のゼルダって謎解きが大体ムカつくじゃん。はい、はい、はい、そっちの都合でしょみたいなの、うん、多いじゃん。わかるかよとかさ。
うん。
全然もっと別の方法でもできるじゃんみたいなの多いけどさ、
うん、
比較的少ないと思うな。
はいはいはい。
あとなんかステージ進むごとに移動用のアイテムが増えていくみたいな、
うん、
もう俺あんま好きじゃなくてさ、
うん、
最初に全部くれるじゃん。
はい。
グライダーくれるじゃんね、
うん、
そこがいいよね。
そっか、うんうん、あと武器はちょっと困るなあれな。
武器すぐなくなっちゃう。
うん。あれもう
ずっとそうだよ。
ずっと消費税なんだあれ。
うん。
困るな。
ただまあマスターソードが出ればね。
うん。
マスターソードはまあ壊れるんだけど。
うん。
一定時間で元に戻る。
あ、そうなんだ。
うん。
それなんか気持ち悪い自己再生ができるんだ。そうか、
バラバラだった剣からこうクチャクチャクチャってこう出てきて、うん、
そういう描写はいいんだよ別に。そんなないでしょ。、うん、
ないないないけど。あとはだからアイテムスロットをやたら増やさなきゃいけない。
うん、そうね。いやさ、もう何気ままに楽しんでるからさ、最初の祠にさ宝箱があったことすら気づいてなくてさ、
あ、
かなり長い間パンイチでうろうろうろうろしてた、始まりの第一を。いつまでたっていつまでたってもパンイチなのねって言われて、うん、そうだね、このゲームおかしいねって。おかしいな。
疑って任天堂のゲームデザインそんなことないから。絶対見逃してるからそれ。
うん、そうそう、見逃してた。
見逃してたわけだね。
そうね。まあ楽しいよと、そんな感じですね。鮫島さんどうですか、近況は。
ああ、私ですか。
はい。
プレイステーション4のスパイダーマンだな。
はいはいはいはい。
今7割程度進んだんだけど、
うん、
70% って言ってたゲーム進行具合が、
うん、
もう終わるのと思ってちょっとずつ進めてる感じ。
そうなんだ。今な、何時間ぐらい。
何時間、ちょっと時間は分かんないけど20時間ぐらいいってるんじゃない通算でね。
そっか、
うん、
20時間で、
うん、
20時間で7割だったらなんかいい感じって感じだけどね。なんかボリューム、
そう、なんかボリュームとしてはやっぱりそれぐらいがいいんだよ。ちょっとさ、うん、終わっちゃうんだなって、ちょっと物足りないぐらいがいいんだよねきっとね。
そうそうそうそうそう、うん、
ちょっと考えてみてよ。だってさ、今月レッドデッドリデンプション2が出るの、
うん、はい、
ね、で来月フォールアウト76が出るの、
うん、
ね、で再来月にはジャストコーズ4が出てしまうんだよね、
うん、
これね、よくないよ。
全部無理だから、そんな消化するのなんかさ、
どれもさ外せないじゃん。ちょっとパスパスっていう感じじゃないわけ。
はい。
どれもが。
うん。
よくないなこれはって。うん、一方でさ、インディーズゲームのさシューティングとかも新作出たりするからやりたいじゃん。
はい。
子供はいるじゃん。
うん。
そして。
うん。そうそうそう。子供を相手してやるよって話。スパイダーマンだねーとか
言
う。じちょっちゃーんなんて。スパイダーマンだよーなんて言う。喜ばないんだから。
喜んだっちゅう。もう、子供はそんなの興味ないから、
はい。
ボタンを片っ端から押していく方が大好きだから。
うん。
不幸しか待ってないじゃん、それって。
はい。はい。
大変だね、今年はね。
大変だ
ね。なんだろう、ちょっと、今年さ、4ヶ月ぐらい足りなくない。もうちょっとあってもいいんじゃないの。
16月。
うん、本当にこれ秋を引き伸ばしてさ。
すごい、なんかバグったスーパーマリオみたいな表記になってね、かっこいい。
10.5 月とか欲しくない？ 10.5
月。10.5 月。いやまあまあね、時間は有限ですからね、僕たち。しかも、あれなんですよ、僕なんか最近iPad Pro っていうおもちゃでですね、いっぱい絵描いてるんですよ。
はいはい、やってるね。
やってるでしょ？新作。
筋肉マン。
筋肉マン、筋肉マン。
ねえ。
かっこよく描けたでしょ？
ああ、いいよいいよ、あれ。
いいでしょ？うん。筋肉マンとパロスペシャルをするウォーズマンなんですけど。
いや、いいね。あれは。
いや、
あ、よく見る、あれツイッターで見れるやつだもんね。
そうですね、ぜひぜひ見てください。うん、さあ、まあ前も話したような気がしますけど、その今そう、今さら筋肉マンとか書いてるのは僕のこう幼少期のリベンジですから、
うん、
ね、筋肉マンは好きだけど、筋肉バスターとかそのパロスペシャルとかそういう何ハリケーンミキサーとか二人がこう絡むような絵は全然描けなかったわけですよ。
はいはいはい。
実力がないから技をかけるっていうさ、悲しいから、
大変だよな、あんな構成するのは。
そうですよ、顔しかかけなかったんですよ、顔と突っ立ってる絵ですよ、それが悔しくてもう大きくなったんですよ。でいつしかこう筋肉マンの模写をすることをやめね、大人になったわけですけども、今だったらかけるっていう、そのいわゆる強くてニューゲームってやつですよ、
そうだね。
それそれそれそれ。強くてニューゲームみんな好きでしょ。うん。で今の41歳児、ね、レベル41の風ちゃんが、レベル1、2の頃に、その苦戦してた、そのスライムをもうボコボコにするみたいなことをやりたかったんですよ。
うん。
そうそうそうそう。で、つい、パロスペシャルを書いて楽しかったよっていう。でもそんだけ好きだ好きだ言ってさ、I love you, I love you 言ってるくせにさ、筋肉すぐるの額に肉かき忘れてんだよね。
はぁ、ダセー。気づかなかったけど。
いらないんだよ、肉の字とか。もうみんな指摘がないからさ。うん、
いやー、でもほら、肉メーターが減ってしまうの
に。減って
しまう。できないじゃん。
ないからね。うん、で参考資料としてさ、久々に電子書籍でさ、ジャンプコミックのあの筋肉マン9巻を買ってね、読んだんだけどさ、
ああ、
なんか思った以上に凄惨でびっくりしちゃってさ、こんなにきつい戦いだったっけっていう、ちょっとそこの驚きはあったね。
あ、そう。
うん。ウォーズマンやべえっていう。
ウォーズマンはやべえよ。だってちょっとほんのお話上ではほんの数日前にラーメンマンを廃人にしたばっかりだもん。
してるしさ、バラクーダに扮したロビンマスクはね、超人化一の紳士とは思えないもうゲスぶりですからね。ギャガーとか言ってたよ。
めっちゃマジでぶったたいてたよね。
ぶったたいてた。お前人変わったなーって感じで。ねえ、まあそんなですね、はい、
そんなとこですかね。
ねえ、なんか映画とか見た？
はあ、映画ね、
映画ちょっと待ってね。
うん、
映画は結構大きくなさんだけど、クワイエットプレイスを見たのが最後だね。
ああ、そう、
うん、
静かにしろってやつ。
そうそうそう、
うん、評判いいよな、面白い。
ああ、あれか、やっぱね、映画館で見ないとだね。
うん、
静かにしてないとどっからともなくクリーチャーがやってきてそいつを殺してしまうっていう世界観なんだけど、うん、
はい、
出てくるやつがろくなことをしないというね。おい、それはしたらダメだろうっていうのをするとか、うん、
はい、
映画の中で最強に厄介なのがクギっていうね。
うん。
あ、まあ、見た人しか分かんないけど、クギなんだよ、クギ。
クギ。
うん。なぜか階段にクギが逆に生えてんだよね。もうずっと、もう映画の半分がこうクギを踏み抜くか踏み抜かないかでドキドキする。
最強の敵、釘っていう。なんでそんなこう、なに、そういうこう、トラップ的にこう、打ってあるの、釘が。いいですね、楽しそうですね。
映像的には、その、洗濯物を片付けるときに服に引っかかって、釘が、なんか、あれしちゃったみたいな。
はいはいはい。
ことを言いたいんですけど。
うん。
いや、全然理屈に合わない。どう、何、どこをどう引っかかったら釘が逆向き、上向きにさ、尖った方がさ、
うん、
出てくるわけ。
え、尖った方が出てんの？
そう。
おかしいじゃない。
おかしいんだよ。
うん。
でガーって踏み抜いてギャーって言うのを我慢するとかやるわけ、
うん、音出しちゃダメだから
絶対音出しちゃダメなんだよ、
うん、
であとあの音出しちゃダメな世界に暮らしている二人のあ夫婦と、ね、子供たちなんだけど、
うん、
否認しないのそいつら
そうなの、
うん、妊娠しちゃうわけ、
はい、
超危険な世界で、
うん
うん、で出産するの、
う
ん、何の準備もなしに、
うん、死んじゃうじゃん奥さん
死ぬじゃん
赤子とともども、
うん、
よく子供産めたね、うん、
そうでも助かるんだけど
そっか
そういうツッコミどころは多いですよ、
うん
うん、
笑ってはいけないみたいなやつだよね要はね
うん、
あれ
そう
そうそうあれのこうホラー版みたいなことか
さ、うん、ホラー版ででーん
で
お母さんアウトって
なるほど、
はい、
俺は何見たかなあれか
あれ
うん
ほら児童が奴隷のように書き使われる映
画若狼ね
あ、若女将。
若女将は小学生。すごい、あれですね。跳ねましたね、随分。
ね。亀有の特別
会場。うん、そう。驚いた。
ね
え。ね
え。あのさ、やるならレートショーでやってほしいんだよね。どうせ大人しか行かないんだから。
うん。
バカじゃないの、これ。
まだ午前中かな、あれ。
いや、見たら、午前中だったんだ。
そっか。
違うでしょ、ってなるね、そんな。
ねえ。バルトだったら夜もやってるよ。
バルトはやるだろうね。
うん。
そうね。そういう人の映画館だもんね。
そうね。よかったよかった。うん。
他は？見たい映画あるよ。スカイラインの続
編。ああ、あれね。すげえ評判いいな、うん。うん。
スカイラインは一作目は、まあ、いろいろあって、その頃に流行りの、宇宙人にさらわれて、いろんな人が牢屋に入れられて空中で運ばれるっていうターミネーター4でもやってた演出があってさ、
うん。なんかさ、あの頃なんかすごい重なんなかったなんか。
重なった。
その世界決戦みたいなやつ。
うん。
うん。
あったあった。ロサンゼルスでしょ？
そうそうそうそう。ロサンゼルス決戦か。うん。
そうそうそう。あったあった。
あといくつかあった。
似てたよね。
似てるの。なんでこんなにこう決戦してんだこいつらみたいな。
なんだろうね。定期的に発生しないディープインパクトとアレマゲドン的な、
うん、
この
あれなんだけどさなんかなんか一つなんかビッグなさ、
うん、
企画があってでなんか脚本競合してボツったやつがなんか別に拾われてみたいなそういうことなのかな
ねえなんかどうしてそんなことになるんだろうって思うよね
うんせっかくこっちもいい出来だからこっちはこっちで作ろうよみたいな
ねえ
うん
ほらファッション業界だと今年は白でーすってやるじゃん、
うん、
流行
はい
流行の色
はい
決めるじゃん流行の色を決めるって意味わかんないんだけど、
うん、
でそういう感じであの時期はアダプテーションでーすっていう、
うん、そういうことだったんだろうねきっとね、うん、
でもアダプテーション描写で言ったら世界戦争だっけトム・クルーズの
うん宇宙戦争か
宇宙戦争の方が先だよね、
う
ん、
そうね
あれをなぞってたよねターミネーター4もスカイラインも、
うん、宇宙戦争は面白かったな
スカイラインはさ、
うん、
主人公の男役がさヒロインを助けに行くんだけどさ、
うん、
ひょんなことからさ宇宙人と融合しちゃうんだよね
そうなの
見てない最後、
うん、
で敵の宇宙人は目が全部赤なんだけど、主役のやつだけが青になって、敵の宇宙船の中で大暴れして、これから大活躍、スカイライン先生の次回作にご期待ください。
そんなそんななんか何あの富澤純コマンダーゼロみたいな終わり方でいいの？
そう
狂った、まあ、クレイジーエイティーズカンみたいな感じで。
そうわーこんな次の展開が超面白そうな、なんかさ、敵の勢力になってこうあの悪と戦うみたいな仮面ライダー的な感じになってさ、
うん、
お始まったらスカイラインとか思ったら、うん、スタッフの
スタッフでもちょっといいよね、なんかこうあいい打ち切り漫画読んだなみたいな
ね。スカイライン奪還の方はそいつの影はみじんもないっていう。
どこ行ったんだよ。
どこ行ったの、まあ、見てないから分かんないよ。でも、うん、ポスターとかさ予告編とか見た限りではその一作目のあいつの影が、
そっか、
どうすんだろう、
うんね、そういう珍映画見たいしな、うん、
いあ
そうそうそう、
あの、
うん、あ、ごめんごめん。俺が最近見たやつ、あの、フリクリ・オルタナか。
ああ、頑張ったね。
見た、二部作だからさ、もう見てもう辛かったな。以上ですわ。
辛かったな、だけなの。
いや、もう、いや、だって結局、なんだっけ、プログレの前が、なんだ、もう前作のやつ、前に話したやつと構成は一緒だからさ、その、うん、何疑似6話構成でさ、だ疑似その、
はいはいはい、
そう6話あるものとしてこう映画で構成してるから、うん、その1話分のそのクライマックスがさ6回あるわけよ。
うん、
だやっぱ辛いよね。なんかうわりゃーみたいなさ。15分ぐらいしたら、うわりゃー、バカーンって、みたいなあってさ、で、ピローズの曲がかかってさ、で、2話目になって、また15分ぐらい経って、うわりゃーみたいなって、またピローズの曲がかかってみたいな。
いらね
ー。そういう感じだよ。まあ、極端に言っちゃうと。
うん、
ね。その、なんか、ジョハキューみたいな、起承転結みたいなやつあるじゃない。三幕構成とかさ。そういうのなしで、その、何 ?6 話分区切ってさ、その6回、こう、クライマックスがある映画って、何やってんだか分かんないしさ、やっぱ疲れんだよね。
うん。
あと、
疲れそう。
そう。まあなんかこう、フリクリのがさ、すごい評価された、さ、その、成り行き任せの、こう、ね、そういう、こう、整合性無視みたいな、そういう楽しいところみたいなのをさ、全くこう、変えずに、ね、しかもこう、今復活させた意味も持たせずに、その、何 ?2 作やるっていうのはね、ちょっと自殺行為だったなっていう。なんだろう、この感じなんかさ、うまく言えないんだけどさ、何嵐がデビュー当時の格好で、嵐みたいな、こう、今言う、歌い出すみたいな、のに近いんじゃないかな。
ずれてる
っていうか、同じことをさ、またやられても困るじゃないですか。ね、もう年だけは食ってるからさ。そこはやっぱね、辛かったですね。林原めぐみさんはすごいですね、やっぱね。はい。ハルコの声が、プログレの方は、ハルコの声の人じゃなくて、林原めぐみさんがやってらして、ね。で、最初はなんか、こう、世を忍ぶ仮の姿みたいな格好で出てくるんだけども、実はハルコでしたみたいな感じで出てくるんだわ。で、こう、変身した後で、その、ハルコ、の声だから、あ、声優変わったんだなと思ったら、前編林原めぐみだったっていう感じでしたね。もともとなんか声質とかが似てんのかもしれないですけど、すごいなって感じですね。はい。本当にびっくりしました。 こんなに肌に合わないと思わなかったんで。
ねえ、アニメ。あ、レカさん、あれはモンスターストライクザムービーは？
あれな。
いや、キャラクター原案、岩本達郎って書いて
あ
ります。
ああ、そうか、岩本さんか。うん、もうそうだけどさ、今回の主人公が、あの人で、久保田くんじゃないですか。
あ、スモーキー。
スモーキー。
あ、スモーキーじゃん。
スモーキーなんだよ。
書いてある。うん。
スモーキー。
なんか服装もスモーキーっぽい。
服装もスモーキーだから。だからなんか実質アニメ版ハイ&ローかなぐらいの。
スモーキーなんだっけ、無人街だっけ。
え、ああ、いや、あ、あれね、
スモーキーの所属は。
所属は。無名街？あ、無名街じゃない。あれ違うな。また。無名街はそれは幻影旅団のような気がするぞ。本当にね、名前
が。あ、ルートボーイズ、ルートボーイズ。違う。
ルートだよ。
ルートボーイズだよね。
うん。本当に最近ね、物覚えが悪くて、もう忘れること。まあそれはいいとしてね、
モンストも始まったじゃない。
そうですね、まああんまり行こうっていう気はないですけどね。
イコライザー2は
見たい。
見たい、超見たい。あとちょっともう、もう難しいかもだけど、
あ、もしもし、
うん、スカイスク、
あー、もしもし、
あー、あ、ロック様のやつ。
はい。ちょっと、音が断線してたんで、ロック様のスカイ、
スクレイパー
ね、うん。うん。
それも見たいですけど、ね、ちょっと忙しいな、本当に。
うん、
前はほぼ毎日映画行けるぐらい余裕あったのにな、
うん、
忙しい。やだな、仕事なんて。遊んで暮らしたいよ。
あと、まあ、独身じゃないっていうのもね、
うん、
それも、それ全部、こう、消化してたら、もう、あれでしょ、離婚沙汰でしょ、うん。
離婚沙汰ですね。
間違いなくね。
良くない、良くない、それは。そ
うですね。つつましく行きましょう。はい。
うん、
さて、ハッシュタグアマプロをですね、たまりにたまってるんでやろうかなと思います。いいですか？
やりましょう。
8月24あたりからやりましょうかね。いきますよ。
うん、
マサイタさん。株式会社トレボって書いてますね。
板波まさきのことですか？
そうですね。うん、ずっとサイレントリスナーだったけど、最近コメントし始めたものです。
おぉ、ありがたい。
筆川氏がフリーランス時代後半の下品な下ネタ発言が定職につき、パートナーを見つけた途端、精神的に安定したのか、下ネタが減少。しかもイベント参加しまくってるみたいなんで、会社勤めも悪くないのではと思ったと。そんなに変わりましたかね、私。
まあ、リスナーから見て変わったと感じるぐらいですから、結構変わったんじゃないですかね。
はい、そうです
ね。環境がね、変化ありましたね。
ありますよね。だって、その、壁隔ててやっぱいるわけですよ。
あ、今もね。
はい、
うん。
まあ、別にいいんだけどさ、おちんちんとかさ、前は言ってたわけですよ。
うん。
まあ、それが楽しいかどうか別として。
うん。
ねえ、なんかね、別にブレーキかかってるつもりはないんだけど、言わなくなりましたね。
もう、その、必要ないんじゃない？
あ、そうですかね。はい。
下ネタ言うほどなんかストレスも溜まってないっていうか、
そうか、
余裕が出てきた、
ね、出てきたんですかね、わかんないですけど、まあ、楽しく暮らしてますよ、
いいことですよ、
本当ですね、一人じゃないって素敵なことね、本当に。
お、しみじみと言ったね、
はい、
まあまあ、そのうちそう思えるのもね、今だけだから。
あ、そうなんですか。
そうか、まあ、人にね、まあ人によるけど、それは
人によりますよ、
うん、
全部自分のケースが 当てはまると思うというのは随分傲慢な話ですからね、
まあね、
そうですね、うん、
じゃあ次はは
い、ゲルヤンさん、デザインアテン行ってきた。ふーちゃんの言う通り夏休み中でキッズ寮多しだが大人も楽しめる内容に満足と。
あ、行きたかった。
もう終わったね。
終わったね、結構前に終わっちゃった。
10月ぐらい、10月何日とかだもんね。
うん、
よかったよ、ね、うん、
海の方でやってたんでしょ。
そう、あの科学未来館で。
未来館、
うん、あのさ、
うん、
まあそのデザインアテンの中でね、やっぱ感心したのがさ、こう昔のさ、あの何フォントとかがある時代よりも前のレトロなフォントあるじゃない。
はい、
勝手にレタリングして書きましたみたいなやつ、
うん、
ね、それをこう日本中からこう探してきて、そのラとかスとかさ、そういうこう一部分だけをその縦線と横線のこう何その特徴をそのトレースしてアイウェイを書くっていうブースがあって、それを実演 してるあの VTR があるわけよ。例えばそのこのその看板はスしかないんだけど、スの横文字横棒がすごい太くて、あの縦棒がすごい細いとか、あのその R のそうそうそうそう、 R の付き方がすごく特徴的だったりとか、そういったところを想定して他の文字を作るっていう、ね、その、レタリング製造機みたいな、フォント自動生成みたいなさ、ことをやってて、ああ、なるほど、こうやってフォントってこう、展開できるんだなって、納得したんだけどさ、今日、10月17日にあの、フォトショップのね、あの、新機能紹介っていうので、あの、自分でこう、勝手に書いた、その文字がフォント化して、あの、全部作れちゃうっていう自動生成機能ができて。
あ、いや、今日の発表で。
今日の発表で。
ああ、すっげえ。
うおー、デザインアテン全否定っていう。もうこれも機械やっちゃうんだっていう。
すごい、今年のアドビの発表すごくなかった？
すごい。
僕全部は見てないんですけど。
うん。
イラストにさ、あの、結構ざっくり買って、にボーンつけたらさ、アニメーション作れるようになるとかさ、
もう信じられない。もう
俺2万円も出してスパイン買ったのにそれしちゃうと思ったスパイン結構手間だったんだよあれ覚えるのやめてよって。
うん、いやすごいね。あ、地味に笑ったのはコントロール Z が連続聞くようになったっていうのはちょっと笑いましたけど、今っていう。
いやそうですね、これまではね、オルトとコントロールと Z だったっけ。
そうね、かたくなに、そうですね。あと iPad Pro 用の Photoshop の発表とかね、いいですね。
iPad Pro 欲しい。ないでもお金がない。
あ、そうですか。
どうしよう、お金どうやって作ろうかな、
うん、働いて作るんだよ。
でも働いて作ってもなんか税金とかが、保険とかさ、年金とかさ、
うん、
あと俺以外の家族がみんな使っちゃうから
。しょうがないよそれは。もう
iPad 買えないんだよね、
うん、いらないよ鮫島さんに iPad なんて。
いや、いるいる。
何でいる？
いや、俺もうイラスト描くから。
絶対描かないから、ゲームで忙しくて。
うん、そうだね。それほど本気で欲しいわけでもないから、ね。
そうでしょ、うん、
うん。
はい。じゃあ次行きましょう。丸尾さん。300万円で取った監督に次は奥の仕事をさせると思いきや、200万円で仕事させようとするのが日本クオリティという。ね、これは大問題ですね。
なんか目先のちっちゃい利益にね、とらわれる人ってことだよね。
そうね。なんかさ、あの、ワイドナショーにあの、上田監督出てて、
お
ずいぶん前だよ。 それで言ってたんだけど、やっぱりこの大ヒットでも入る金額はないと。うん、ただ、次の、監督仕事も確約されてるし、例えばそれが失敗したとして、その責任を負わされることがないっていうのは日本のシステムのいいところみたいな、フォローはしてたんだけど、それにしても分配なさすぎだから。うん、なんかね、すごいね。えぐすぎ。
日本の映画って、ね、いつまともになるんですかね。
そんなね、鮫島さんの憂い、
うん、
もしかしたら LDH が解決するかもしれませんよ。
LDH って。
ハイ&ローを作っている。
ハイ&ローだよね、はい、やっぱり。
そうですよ。エグザイルヒロさんが率いる、
うん、
LDH グループなんですけども、
うん、
今もう、LDH が今とんでもないことになってるんですよ。ちょっと待てよ。驚くの早いだろ。何何とかだろ。すごい、とんでもないことになってるんですよ。っておかしいでしょ。
とんでもない。
話聞く気ないじゃん、ささみじ
ょうさん。とんでもないことになってるって聞いたらびっくりする
よ。そう。何しろね、今野菜作ってるんですよ。
は
LDH ファームっていうさ、野菜作ってんの。
え、野菜？
野菜。
なんで、
なんだ、独立？
どうしちゃったんすか？
どうしちゃったんすか、コアクさん。
コアクさん、野菜。
コアクさんっていうか、ヒロさんっていうか。いや、それも驚きなんだけどさ、あと映画事業の拡大さがちょっとビビっちゃって、オズランドって、今度やる映画、
うん、
西島正俊さんと春さんが主演のやつ、映画館でポスター貼ってあると思うんだけど、
うん、
あれはね LDH 出資なんだよ。エグザイルの人たち出てないんだけど、
うん、
他の役者さんでも LDH で作ってるの。
すごい、映画制作会社になったんだ。
そうでね、それはなんだっけな、LDH の、ハイムービーなんとかっていう、LDH の映画部門の出資みたいなんだけど、誰もその、例えばなんか三代目の人が出てるとか、そういったこう、何、形跡がなく、かろうじてなんか主題歌が E-Girls が歌ってるぐらいで。
ギリギリだね。
うん。
かろうじてって感じ。
かろうじて。うん。すごいんだよ。で、しかもさ、なんか、前、何ヒロさんがさ、何ヒラリー・クリントンとツーショット撮ってたりとかさ、スピルバーグとなんか、握手したりとかさ、してんだよ。
すげえ
さ。なんだ、なんか、やっぱ、国作るんじゃないみたいな。それかまたアメリカを LDH 所属にするんじゃないぐらいの。
すげえな。
はい。
マジで。
うん。で、なんか、
始まった
、うん、その、何、映画にバカすかお金をかける人がですね、とうとう勝負に出たわけですよ。
うん。
すごい。これはなんかちょっと時代を変えてくれる気配がしませんか。
ね
え。
いやー、やってほしいよ。
だから、応援の意味でね、今やってるね、あれですよ、湯煙純情派見た方がいいよ。DTC。
DTC?
うん。廃炉の三能連合会の、メンバーがですね、旅をするっていう、旅をして温泉街でこう人情話っていう、今回は喧嘩なしのハイ&ローガイデンが今やってるんですよ。
ダン・テツ・チハル。
うん。
関西弁の子か。
そう。
子っていうか、人いたよね。
うん。
銭湯のせがれだっけ、彼ら。
で、まあ、その3人が、その、何、スウォードを飛び出してですね、あのバイクでツーリング旅に出るわけですよ。で、ロケーション見る限りでは、富津岬のあたりなんですけど、
千葉
。富津公園のあの、謎の建物あるじゃない、あの、
うん、
岬の。あそこの、うん、あの道路よく出てきますよ、映画で。
うん、チーバくんのポコチンの。
そう、チーバくんのポコチンビームのところです。
あそこに行くんだ。
そうそうそう。
すごいな。
うん。すごい、でもなんかあの、老舗温泉街で、こう、の、その、おかみの娘と、こう、との交流みたいな話なんだけど、あれ、なんか若おかみは小学生と、異様に被るなっていう感じの
。でもすごいね。あ、時間がな、午後4時とかなんだよな。
うん。
そうか。
そう。よかった。それも DTC も見たんだけどさ、さすがにこう、何 ?3 週間限定上映っていう感じで、まあ、ハイアンドローに比べると、やや格落ち感、の、否めない、こう、予算感なんですよ。うん。予算的には決して多くないところなんですけども、まあ、それでもこの何 ?2000 級の人たちで、こう、映画を撮るってところで、こう、ちょっと、お金持ちさはあるんだけどさ。だから、やっぱりちょっとお金ないんだなっていうところがね、映画の中でね、2回も日清のカップヌードル食ってるのはちょっと面白かった。
コラボしてるもんね。
そうそうそう。
やっとかないと。
やっとかないと、スポンサーさんにさ、しかも、2回目はエンドロールだからね。さささ、できたできたって。やばい、なんか熱いとか言ってた。いいねっていう。
いいね。
ちゃんと、その、スポンサー様のね、アピールしないと。
アピールしないとね。
そう。
ねえ。より尋常変化。
そう。とにかく、映画に対して今一番真面目に金使ってるのは LDH ということですね。
本当そうだと思うよ。うん、一番クオリティの高い映画作れるのはこのグループだよね。
そうですね。
本当そう。
そんな話にこう関係してですね。うん、ワンタン日和さん。
うん、
普段気に入らないものは容赦なくディスる鮫島さんが、未だにすっとくろだけは優しい心で見てあげて、頑張ってる人をバカにしちゃダメって擁護するの。一周回って熱いアメコミ愛を感じる。画像はプロフェッサー X 役の染谷翔太くん。
プロフェッサー X 役。
ハゲじゃないじゃん。やっぱね、間違ってる。鮫島さんのね、そういう、何、うん、過保護的な愛は間違ってる。
ああ、そうなんだ。
うん。ちゃんと実力のあるものを愛さなきゃいけません。
ああ。
そうですよ。こんなね、わけのわかんない。ストクロなんてね、なんか予算も追っついてないのにね、X-Men やろうとしてるバカ野郎はね、無視していいんですよ。
やってたよ、結構。ポスターとかも頑張ってたもん。なんか どっかで見た洋画みたいなポスターだ、ね。
全員大学生以上なのに、移動手段が徒歩っていうね、こんなしょうもない映画をね、見てる場合じゃないんですよ。
いいと思ったよ。なんかほら、硬くなるやつとかさ、いたじゃん。一生懸命さ、メイク塗ってさ。
うん。いやだってもう ストレイヤーズクロニクル見たっていうとさ、もう爆笑する人までいる始末ですからね。見たんすかとか言う。
いや、見るだろう。
見るだろうは嘘。
さすがにない、それはない。
はい。そうですね。じゃあちょっと、いろいろと、先進みますかね。結構多いんでね。
うん。
愛焼きさん、藤博さんって誰、はい、と思ったら他に人が藤さんツイッター開始記念っていろいろ上げてて、すごいタイミングのいい話だなと思いましたっていう、あの藤博さんが9月ぐらいにツイッター始めて、それでちょっとお祭りになったんですよね。
うんうん、あったあった。
そう。
で、いろんなファーとか見れたよね。
そうそうそうそう。うん。で、ちょうどその頃、鮫島さんが、アマプロ内で、藤博氏はある一時期から完全に自分を分かっていなくなったみたいなディスをしていた頃ですよ。
違う違う違う違う。
なんだよ。
マルキューレの、伝説までは本当に良かったって話でしょ。
今
はその頃の次ぐらいにいいよ。
おかしいじゃないか。ちょっとこう軌道修正してんじゃねえかよ。おい。
その頃の次ってまあそのギャップはすごい大きいけどね。
そうですね。うん、いやでもやっぱりあれですね、なんかおじさんたちがもうすごい大はしゃぎしちゃってね、可愛かったですね。
あ、本当だよね。
ええー。
いや、それぐらい影響力あるんですよ、藤博さんは。
はい。
ナムコのアート部門をね、
うん。
本当に、ね、ファミリーテニスとかも、あんなおしゃれだったじゃない
ですか。おしゃれだったね。あ、そうそうそう、ギャラクシアンとかのパッケージアートの篠田さんもツイッター始められて、うん、鮫島さんなんかリプライもらってましたね。
もらったもらった。ね、
うん、いいな。
あの後どうなったんだろう。いや、あれね、
うん、
ギャラクシアンみたいな、こう、テカテカに光った昆虫みたいなのが飛んでる、そういうアートじゃない？
はい。
あれをね、なんかね、昔ロンドンに行った時に、こう、レコード屋さんでちょっと見てたらさ、
うん、
そこのソウルミュージックとかにのコンピレーションとかで、ああいうスタイルの、あの、レコードジャケットでいくつか見かけたんだよね、
うん、
なんか誰も知らないところであの感じが流行ってたのかね、
なのかもしれないね、うん、
例えばそうああいうスタイルのこう元祖になる人は誰なんだろうかとか、そういうところも知りたいよね、
うん、まあ、それだけこう当時のナムコのこうね、アンテナがビンビン張ってたとも言えるんですけど、
情報感度の高い人がいたんだよな、きっとな。
そうだね。
まあでもなんかさ、その頃のちょっと時代ずれるかもだけど、ムテキングのメガとかもなんかそれっぽさない？
あるかもしれない。
ね。
もともと何、ムテキング、まあアニメでタツノコプロですけど、タツノコプロの始まりはほら、吉田達夫さんが進駐軍が持ってきたアメコミから感化されてっていうのが始まりですから。それでああいうこう何手塚全盛の頃にこう硬質なね筋肉質な絵が描けたわけですから、ネタ元がそういうところは聞いても全然おかしくはないですよね。
なるほどな。
そうですね。はい。じゃあ次行きましょうか。
はい。
キングアラジンさん、鮫島
綱月さんは。
あれどこ
?9 月10日の砂月さん。
ああ、はいはいはい。砂月さん。大日本蕎麦打ち社行ってきた。お二人の蕎麦打ち社時代の苦労話はたくさん伺いましたが、この会社で働いてよかった話も伺ってみたいですって。これ以前にね、お話ししましたよね。
なんだっけ？
鮫島さん覚えてないの？転職がしやすくなったっていう。
あ、そう。
大変。大変こうえげつない感じの、
あ、でもさ、ずっと中学高校大学と付き合ったアーケードゲームの開発現場にさ、
真
っ当な方法でさ入ってさ、
それも大体話してたんでちょっと飛ばしたんですけど、
あ、そっか。
はい、そうなんですよ。まあそれは前か、先週前回か前々回ぐらいで話してるんでね、聞いてくださいね。
はい、
はい、ちょっと多いんで飛ばしつつやりますね。
うん、
はい。キングアラジンさん、 鮫島礼二2号花井さんを発見、最近番組出てないけど元気でやってるのかなっていう、なんか花井さんが中に女芸人ナンバーワン決定戦2018の1回戦出場者に乗ってたみたいですね。
あ、本当だ、上から3番目にあるよ、9月22日、うん、すごいじゃん
ね。えなんか元気でやってんだよね。
うん、
急に寺澤ブイッチ先生に話しかけられたりとか、謎のカリスマを発揮してますよ彼女は。
あ、花井さん結構来てますね。
来てますよ、来る来るって言ってもう10年もずっと経ってますけど、とうとう来たかと思ったら肩透かしだったりとか。イベントに全然人が来ないんで助けてくれって LINE でメールが来たりとか、いろいろとこうね、楽しくやってますね。
あれ、あれは無理だよ。だってオールナイトでしょ。
オールナイト、オールナイトちょっと無理だってって。そうですね、はい、頑張ってるみたいですよ。志賀健太郎さん、江口洋介って小爆デビューというかキャラ名が江口洋介だから、そこからもらった芸名だったような気がします。違ったかな。江口洋介は本名だというご指摘をいただきました。奇跡、ググらない努力をしているのでご勘弁ください。そうそうそうそうそう。なんか江口洋介っていう名前だから湘南爆走族のオーディション行って名前一緒だから主役ってことになったんだよね、この人。
そうなんだ。
そう。なんか、芸名もらったと思われがちなんだけど、実は一緒だったっていう、そういうことですね。はい。なんでこんな話をしたか、もう文脈すら思い出せないですけど。
いくつ言いますけど、思い出しましたけど、この前、ネットフリックスで7人のオタクが、配信されてたんで、ちょっと見ましたね。
あ、そうですか。
うん。江口洋介はゲーム開発者で、超綺麗なオフィスで Mac で、なんか仕事してました。
当時、90何年 ?90 年ぐらい ?92
年とか。
92年で Mac で、ゲーム開発って一体何をしてたのかよくわかんないですね。
で、おしゃれなロフトのあるオフィスでさ、
うん。
で山口智子が同僚でさ、
うん、
超ボディコンみたいな服着てさ、マッキーキーの、
うん、
嘘しかねえと思
って。いくらなんでもっていう。
いくらなんでも。なんか山口智子にさ、ちょっとそこの魚に餌あげといてとか言ってさ、
うん、
マックのそこに置いてあるマッキントッシュの水槽。
うん
コンピューターの魚の、
うん、
にさ餌をさプリッとあげていてさ、
うん、
最先端だなと思って。
すげえな。マック開発機材にしてる会社ってあったの？
ねえ。
ないだろさすがに。
なんか印象的にはドスベイっぽいよね。
だよね。
なんか自社開発機の、
うん、
ビードックとかさ。
うんそれカプコンだから B ドックとか言ってるのはカプコンですから。
ああそうそうそう、
はい、そうですね。そういう、あ、いいな、そういうの、そういうもう何ウソンコのさやつ見たいわ。
うん、いや今90年代のハッカーの映画とか結構グッとくるんじゃない。
あ、グッとくるわ。
ほら JM とかさ、
うんそうだよね、うん、特にさっき言ったその7人のオタクとかさ、むき出しの92年が見れるじゃない、その日本
見れる見れる、うん、
それはもう何事にも変えがたいものですよ
ね。
ねえ、
筆川さんの親戚とされてるねじり、
はいはいはい、はい、
ね、ねじりの人も出てたよ。
ああ、中尾明、はい、
中尾明、
ええ、
悪役で
出てたんだ。
うん、ああ、そうそう、中尾明って昔こんな顔だったと思った。
うん。さすがに若いからな、92年だったらな。
うん、そうそうそう。だ2000年頃にバージョンチェンアップしたじゃん、今の感じに。
そう？わかんないけど。
なんか、そうなんだ。だから、前の旧バージョンの中尾明だなって。
はい、そうですね、はい。じゃあ、聖一郎くん。上田家が PS5 で出る。バカ言っちゃいけないよ。出るのは PS6 って書いてある。
なんか、焦点の回答みたいな
ね。そうだね。うん、はい。聖一郎くん。龍が如くスタジオのモデリングは PS3 の頃から、服と顔のモデリングの解像度のバランスがちぐはぐ感があるから嫌いって。さすがうるさい。うるさ型ですね。
龍が如くのモデリングはね、ずっと気持ち悪いんだよね。
うん。
なんかそんな感じわかるんですよ。あとフロムソフトウェアのモデリングも気持ち悪
い。ね、そうですね。はい。聖一郎くん、9月20日なんですけど、ふとしんが言いたかったのは、萌えに目って書いて方が。鮫島氏が想像してたのが、邦画、ジャパニーズムービーの方の邦画。だから、その後の会話が妙な感じになってる。ふとしん反省してくださいって書いてますけど、俺が何をしたって言うんだ。
いや、もう反省してくれ。
わかんないよ。だって、その、会話の入れ違いを、俺も鮫島も覚えてないんだから。
いや、本当にあれはね、あんなことはもう、あって
ないけど。な、覚えてないだろ、お前、こんな。
じゃ
あ平和だよ。お前が言わなきゃ誰も傷つくことはないんだよ。お前っていうのは聖一郎くんのことだよ。はい、タロヤンちゃん、映画宇宙の方、黎明編予告というのが出てます、
ね。あ、宇宙の方だね。
はい。
ハッピーサイエンスフィルム。
ええ
ー。ハッピーサイエンスフィルムはさ、場外乱闘が今盛り上がってるからな。
そうだね。ヒロシでしょ、
ヒロシ監督、ね、
YouTuber ヒロシ対、リュウホーちゃん率いる幸福の科学、
幸福の科学の一部のメンバーね、
すごいよね。なんかこうルシファーでしょ。ヒロシルシファーでしょ。打天使でしょ。
打天使ヒロシすげえ。話をしよう。許せないしちゃうわけ。
名前がいくつもあってみたいな。
うん、ね、そんな配信で大丈夫かって
。ね、面白いね。
ね
え、はい、そうですね。まあそこら辺もね、まあ追っかけてますからね、いつもね。
あ、見に行かなきゃ。もう始まったよね。
始まってる。どういつ行きゃいいんだわかんない。さっきも言った通り時間が全然ないんだよ。
渋谷はなんかやってるっぽいからちょっと行ってこようかな。
うん。あのね、三里がね、レイトをやってたから、うん、ミサトで見ようかな、ぐらい。
あどうあ、TX で行くわけ。
うん。いや、新宿から、まあ、そんなにかかんない感じで行けるから、会社はけたら、そっち行って、はい、武蔵野線で帰ろうかなっていう感じ。
ああ、なるほどね。
うん。
なるほど、そういうのもあるか。
うん。
まあ、吉田会長ともね、収録予定してますからね。
はい。できるかどうか分かんないですけど。
うん。いや、見てやらないとか、もったいなすぎる
でしょ。無理無理。そんな、未存だから、そんな。うん、見てるときは苦痛なんだから、その、面白いけど、面白いけど、その、ま、僕たちのこう、何、視聴スタイルとしてさ、こう、周りに迷惑をかけちゃいけないっていうところはあるじゃない。
うん。
その、誰もいないんだったらしますよ。プギャーとかさ、ギャラギャラとか言いますけど、真剣に見てらっしゃる人がいますから、その人たちの邪魔をするような視聴スタイルはないと思ってますから。
今回監督ヒロシじゃないんだよね。
違いますよ。もう、ずいぶん前にその、映画の制作の方には入ってませんからね。
あ、
主演とかにはなってますけど、ねえ、君の眼差しとかも公演でしたからね。
うん。よかったよね。
ねえ。 まさか広ねえあんな脚本が許されるとはみたいな驚きもありましたけど親に決められた道で俺がどんだけ辛い思いをしたかみたいなことをヒロシの口からこう聞けるとは思わなかったんであ れは驚きましたね。
あ、映画の中で。
そうですよ、君のものだし、
いや思い溢れたんだね。
そうですね。その結果ルシファーですよ。
ルシファーになっちゃった。打点してしまったんだ。
打点ですからね、はい。ワンタンビオリさん、アマプロでキルラキルの話してたんで懐かしくなってネットフリで見始めた。いいですね。
あ、
俺もねキルラキル全話、珍しく最近のアニメだと珍しく全話見たんだけどね。
見たんだよ、すごいな。
うん、ですげえ面白かったんだけど一切を忘れたんで、もう一回見てもいいぐらいです。
このさ、ツイッターの投稿の画像いいよね。なんか女の子が寝ててさ、
うん、
右端の人がなんかうんこ我慢してるみたいな
この寝てる女の子があれですよ、このキルラキルのこうマスコットキャラクター的なマンガン色ちゃんで、
へえ、マンガン色って言うんだ。
うん、この子はすごい頭が悪いんですよね破滅的に。
ああ、かわいそう
ね。とてもかわいいですね。はい、
頭が悪いと辛いね、
はい、いやそういう話じゃないんだよ
あ、そう
だ、楽しく生きてるっていう話ですから。
あ、そっかそっか。
はい、ワンタン日和さん、鮫島さんの下毛ダルに対する新しい大柄の表現表は非常に正しいけど、いかんせん10年近く前の作品なわけで、逆に言うと大柄の表現は10年近く停滞している。ちなみに自分は iOS 版でプレイしましたと。最近って言ってるけど、もう10年前だぞっていうことみたいですね。
そういえば36もあれだったもんね。
そうですね、
下げって。
うーん、360遠いな、懐かしいな。
昔のゲーム機だね。
うん、
いまだに俺テレビ繋がってるけどね。
あ、そうなの。
うん、なんか年1年に1回ぐらいはプレイしてるよ
あ、でも
気まぐれで
360が一番ダウンロードコンテンツ買ったかもしれないな。
なんかインディーズもさ、狂ったゲームたくさんあって楽しかったじゃん。
楽しかった
ね。
俺だってなんだっけ、あのシャドウコンプレックスとか大好きだったもん。
何それ。
あのなんかアメちゃんが作ったメトロイドみたいなゲーム。なんか内容としてはさ、あのアメリカ CIA の陰謀ものなんだけどさ、ゲームシステムがメトロイドだからなんかわけわかんないことになってるっていう。
ああ、なんか俺やちょびっとやった、
あれ有名だからやったと思うよ多分。
うん、やったかもだこれ。うん、結構やってる。全部じゃないかもけどやってるやってる。うん、そう、面白かったねこれね。
面白かった。うん、
うん、
最後パワードスーツ着てこう何、あの核ミサイル発射前のこう核ミサイルの前でピョンピョン飛んでこう敵倒したりして、すごいあれなんかすごいポリティカルサスペンスものだと思って始めたら、なんか神妙なアクションシューティングになったぞみたいな感じが僕はとても好きで
それがいい、
それがいいっていう一気にコントラが裸足で逃げ出すような神妙な 絵になったぞみたいなところがね、良かったですね。
あ、いいですね。
はい。誠一郎くん、ヨッシーチョコフレークの思い出だって。
チョコフレークってさ、
うん、
コーティングするチョコがさ、安物だからさ、
うん、
あんまり美味しくなくない？
あ、そこ？
うん。
そんなタブー中のタブーに触れちゃう？
うん、だから。そのチョコフレークっていうのは幼稚園とか小学校とか の、
うん、
あのお祭りとかイベントの時にお菓子のお土産の中に入っていたら食べるぐらいで、
うん、
わざわざ買うようなもんじゃないからなくなってくれても全然困らない。
あ、そう、
うん、
そうか。じゃ あ鮫島さんはあれか、あのチョコのクオリティに物申すタイプの人間なんだ。
あ、でもそうかもしれない。
マジで
全然口どけの悪いチョコじゃん、あれ。
うん、
なんかそれ感じるね。
そうか、俺は食べるときそれはそれとして食べるけど、 その美味しいチョコは美味しいチョコとして食べます。で、そのなんかチョコベビーはチョコベビーっていう食べ物だからみたいな、そういう感じ。
チョコベビーは美味しいじゃん。
そうなの？
チョコ、いや、あれチョコレートに全部ステータス全振りできるから美味しいじゃん、チョコベビー。
あ、チョコフレークはフレークコーティングだから、うん、チョコのクオリティがそれほど高くないってこと？
高くないと思うんだよね。
そういうことか。
うん、そんな気がするんだよね。うん、なんか古田のセコイアチョコレートをまずくした感じ、味としては。
あ、でも確かに、あの、俺はなんかすごい、俺チョコのクオリティは求めないよとか、なんかすごい何寛容なその態度を取ってたけど、古田のチョコはあんまり食べる気しないっていうのがある。うん、なんだろう。
あと、
うん、
チョコフレークはなんだろうね、トンネルズのイメージがあるね。
あ、そう。
うん、コマーシャルしてたでしょ。
やってたかな、チョコフレーク。うん、パックンチョじゃないの。
いや、森永チョコフレークっつってやってたと思うんだよね。
森永パックンチョじゃない。
チョコフレーク、あ、それもやってたと思う。
両方やってたか。
チョコフレークってさ、
うん、
あの箱でしたよね。
はい。
箱入り。
ええ。
紙の。
はい。
で、今見たらなんか違うっぽいね。袋になってる。
うん。
チョコフレークも、森永チョコフレークがなくなるだけで別のチョコフレークはあるんだね。
そう。なんかどっかあるんだよ。日清だかなんだか。
うん。久しぶりにちょっと一回ぐらい買ってみようかな。
うん。
森永チョコフレークが終わる。
そうですね。
でも日清は残ると。
はい。さあ、じゃあ次行きますよ。
はい。
どれ行きますかね。新一さん、カメラを止めるのの主演のポンのお姉さん、私の姉そっくりでビビるって。
あ、それ多分お姉さんですよ。
わかんないけど、鮫島さんの奥さんにも似てるような気すんだけどな。似てないかな。
すっごい怒ってたよ。
あ、そう。
誰かに似てるとかマジ勘弁だ
って。あ、すいません。なんか俺もなんか直接怒られたような気して、今思い出しました。
なんかコマーシャル出てたんだよね、あの
ナオミ
になっちゃう。
そう、ナオミ王のお姉さんだったという話はなんか聞きました。変身前、
変身前だからナオミキャンベルのことばっかり思い出しちゃって。
もうそうなると鮫島さんの結婚相手はナオミキャンベルってことになっちゃうんですけど。すごいっていうね。
本当だよね。
はい。カメラを止めるなもね、もう終わりましたかね。まだやってんのかな。ねえ、頑張ってほしいですね。
シュハマハルミさん。
うん。
だって。
あ、そうですか。うん、ねえ、いい味出してましたね。
ねえ、いかにもこう舞台かなんかやってそうな顔してませんか。
やってそうな気がする。うん。
舞台やってそうな顔、
うん、
もうなんかね、目つきがね、うん、そうな感じするんですよ。どう説明していいか分かんないけど、
そうね、うん、あ、そうそうそうそう、あのカメラを止めるなのさ、上田さん、
うん、
でさ、まあ、とにかくなんかすごい、これまでそのカメラを止めるなの大成功の前にまですごいこう失敗とか痛いことばっかりやってる人なんだね。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそう。なん、かなり前に、もう5、6年前ぐらいにさ、5、6年じゃ聞かないのかな。ミクシーコミュニティかなんかで、なんか、岡本太郎コミュニティみたいなのやってて、で、ね、みんな太郎になりましょうみたいな。皆さん、一人一人に太郎は生きているのですみたいな、謎のなんか活動とかやってて、でそれをなんか吉田豪が気持ち悪いっつって晒してたりとかしてたんですよ。
そっとしといたね。
でさ、なんかインタビュー、プロインタビュアー吉田豪とのさ、そのインタビューであれ僕だったんですみたいな、こう謎の開口とかあったりとかして、俺も驚きましたよ、あれがって感じで。とんでもなく痛い人がさ、ちゃんと活動するとこういう奇跡も起こるんだね。うん、
やっぱ痛いからこそのこう、なんていうのかな、アウトプットなのかね、
なのかもしれないですね。
トルクが高いんだよ、出力の、
はい、
噛み合いさえ、ギアが噛み合いさえすればすごい出せるんだろうね。
そうですね、まあ、それにはこうやっぱ数打たないとダメなんでしょうね、きっとね。
ね、
はい、あ、じゃあちょっと急ぎましょうかね。
はいはい。
はい。聖一郎くん、アマプロメンバー、ベイグランドストーリーやってないのなんでって知らない。
安くなんないんだよ、ベイグランドストーリー。中古価格は下落し、なかなかしなくって、はい、まあ、いつかやろう、いつかやろうっていううちに、プレステが4になっちゃったんだよね。
そうですね。
うん、
はい。太郎やんちゃん。コリン星より笑えない、千眼、千眼文子だっけ、出身性ベガに里帰りしたい発言にドン引きという、
別に引かないでしょ、
大丈夫です、そんなん引かないですからね、
自然でしょ、
はい、
言うでしょそりゃ。それはだって広瀬すずとかが言ったらよ、引くよ、
うん、
でも千眼よしこだよ、普通じゃん、
う
ん、
はい、そうですね。又吉光雄さん、ジャントにはゴーちゃんの漫画ダッシャーがエアガイツっていう、猪狩がバギーって、うん、うんこがでかい国会議員が裏鉄っていう、すごい、全部のこう何、アントニオ猪木派生をおっしゃって、そうだった、ジャントニオ猪葉はあの長い号の なんかだった、レスラーマンかなんかだったのかな。
あ、まあでも絶対いるよね、そういうやつ。
全然、ね、これもうこのなんかネーミングのアンイーサーは一緒でしょ、エアガイツとダッシャー。
一緒ダッシャーいれば技出すときダッシャッシャッシャッシャって言うんだよ。
本当にもうだってもう原点に対するさ、おまなんかこう敬意も見当たらないし、それになるとさ、
ババの成分が少なくてな、また。
いやー、そうですね。あ、これ木村優さん、パンって毎日買うものだし100円ぐらいのもんじゃないの、東京の人は毎日そんな高いパン食べてるのっていう。
え、どうなんですかね、
これね、どうも京都のパンは安いみたいですね。うん、
全国的に安いんだ、見ても。
そう、関東の惣菜パンって250円とか、
ね、
そんぐらいするじゃん。うん、京都はそんなことないと、だいたい100円ぐらいだって、なんかみんなも言ってますね。
あ、パンで思い出したけどさ、
うん、
JR の駅によく併設されているビドフランスっていう、
ありますね、はい、
あそこの塩バターメロンパン、
うん、
塩バターロールのメロンパンのやつ、
うん、
あれ美味しすぎるね。
あ、そうです
か。よくない、あんな美味しすぎると体に悪いね、食べ過ぎちゃう、うん、美味しすぎるよあれ。
塩パンはね、好きでよく食べますけど、
塩パン美味しいよ、はい、それも美味しい、
うん、
それがメロンパンになったとしたら作っちゃうからね、それは。
はい、
まあ俺食べてないけど、夏場なんかそこにソフトクリームになっちゃうんだから。
あ、入れるね、うん、あるあるある、美味しいですね、
美味しいよね、あれちょっと皆さんも試してほしいですね、ビドフランスの塩バターメロンパン、
はい、あ、そうそうそう、そういえばあの 先週ぐらいかな、あの有名なツオップ行ってきましたよ。
ああ、もう日本中のパン好きが集まるという松戸市の誇り、
松戸市の誇り、そうそうそうそう、松戸に、松戸に住んでるんだったらここ行かなきゃみたいな、
うん、
あそこですよ。
電車じゃ行けない、
電車じゃもう遠いんだよ。 いや、土曜日にさ、ちょっと早く起きちゃって、すごい暇だったんですよね。で、すごい、彼女ちゃんは、際限なく寝る人なんで。
寝てるよね、あの人はね。
知らないだろ、お前は。そうね、もうなんか死んだように眠る人なんで、暇だなと思って。あ、じゃあ、ツオップ行ってみようかなと思って。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
行ったら、まあ、遠くてさ。なんか、
ですよね、
バスで、なんか、駅から遠くの方まで連れてかれる感じ、
うん、
うん。で、なんか、
一山二山越えていく感じだよね。
そう、なんかイメージとしてはそんな感じでさ、いや、えらいことになっちゃったなと思ってさ。で、土曜の朝だったら、まあ、それほど混んでないとは聞いてたんだけど、でも、なんか結構みっちりいてさ、うん、行列になってないだけで、なんかいっぱいいてさ、これは早く買わないとと思って。
あ、でも朝一で買ったならいいじゃん。
そう、買ってね、うまかったなぁ。みっちりうまい。
一体以上はやっぱ2000円分ぐらい買わないとちょっと物足りない
よね。うん、もうそんな、パン1個ってわけにいかないからさ。
ね、
かなり買っちゃったな。なんか2500円ぐらいいっちゃったかな。
そうそう、行くんだよ。
うん。
あれもこれもと、まあ、遠いし、めったに行けないしなんて思ってると、行くんだよね。
そうだね。でも、うまかったな。食パンうまかったな。
うまいね。でもさ、松戸市にはまた、まあまあ最近できた食パン専門店があるんですけど、知ってます？
あ、松戸の駅の、ちょっと、近くにある。
というか、ほら、伊勢丹ですね。
伊勢丹のとこか。
うん。
そう、俺、なんか、偶然見つけたんだよ。うん。
な
んか、
ね、
生食パンみたいなやつでしょ？
生、それ知らない、それ違うんじゃない
の？いや、そう、
違うお店かもしれない。
多分そうだと思うんだけどな。
あ、そう。
うん。俺のさ、ほら、柏の前の住処あったじゃない。
うん。
あそこの近くもね、なんかそういう生パン屋みたいなのあってさ。
へ
ぇ。うん。そこもね、いつも、行列しててね、行っときゃよかったなって感じだよ
ね。ね
え。ねえ。
あ、一本堂って名前です。
そうなんだ。今度行ってみよう。
ねえ。
はい。
いいよ。
あ、その、いちご屋さん。ふーちゃん、京都で美味しいパンを食べたようだけど、自分は今年の7月に京都旅行をしたとき、京都観光雑誌で京都らしい昼食を食べようと調べたんだが、なぜか食べたのが中華。1000円で食べられるフカヒレに惹かれていったのに違うものを食べて、フカヒレが食べられてないことを気づい、店を出てから気づくと。
ああ。
いちご屋さん、それは日記だ。
ポンコツですね、この人。フカヒレ食べて。
食べられなかったよって。
違うものって何食べたんですかね。
何食ったんですかね。
なんかさ、中華に行ったらいつもこれ頼むっていうのありませんか。僕大体酢豚頼んじゃうんですけど。
あ、そう。
うん。なんで？決まってんだよね。いつもいろんな中華に行くじゃん。
はい。
行くたびにここの酢豚はどうかなっていうので酢豚頼んじゃうんだよね。
うん。
お店によってすごく違うんだよ、酢豚。
あ、そう。
チャーハンよりも結構差が出る気がしてさ、
うん、
だからね、すごい気にしてんの、うん、未だに今はね、もうほとんど見ないけどパイナップル入れるとこもあるしね。
うん。そっか、そう、なんか定番みたいな、なんか中華だったらまずこれを頼むみたいな、俺は特にないな。
なるほど。
うん。酢豚とかさ、なんか頼むみたいな感じ。
人生あるんだな、酢豚に。
あんな甘酸っぱいもの。
うん、
ねえ。
ちょっと個性的だもんな。
そうだね。
麻婆豆腐ほどはメジャーじゃないかもね。
うん。はい。又吉さん。
うん。
とんでもクライシスを生き生きと語る鮫島さんと若女将の話を聞いた瞬間、人の心を失って、なんで泣いたのって問い詰める鮫島さん。 光と闇の鮫島さん両方味わえる良い回ってことそう、とんでもクライシスの話をね、事前にしようと、準備してる人の話し方だったから。してないよね、あれね。
してない。
ベラベラベラベラ、もうとんでもクライシスのこう、ねえ、
とっくらじゅって。
個別の情報がですね、調べてもいないのに、まあ、ベラベラ出ること。それで、若女将の話はもう、なんで泣いたのっていう、その一点ですよ。
なんで泣いたの感動したんじゃ、泣いたんですよ。で、どうしてって聞いてんのに、なんか、ぼんやりしたことしか。
だって、だ光と闇のお前の興味ない。
アレックスだね、俺はね。
そうそうそうそう。果てしないバトルなんだよ。お前はが自身がよ。
ああ、そうだね。
そうなんだよ。シャドウムーンといるわけよ。
そうか。
はい。ということで。そうですね、あとは、ヤジベイさん。アマプロ最新回で筆川さんが話していたパンの話わかるな。京都に2年住んでたけど、本当に安くて美味しいパンが手軽に手に入ったら喜
ぶ。あ、そうなんだ。いいね、京都。
さすがパン消費国全国1位というだけある。
え、そうなの？
へぇー。そんなにパン食うんだ。
ねえ。
だ回転が早いからさ、その、1個100円で売っても、バンバンこう、回転するんだよ。
そっか、いっぱい売れるから安くできるんだ。うん、
そういうことなんだろうね、きっとね。
あ、いいね。
次京都行ったら何のパン食おうかな。
なあ、うん、なんかさ、有名店とかあるんじゃない、きっと。
ああ、もちろん、あ、いっぱいあるよ、多分。
ねえ。
ねえ、うん。はい。あ、じゃあ、最後。ヒロシ君、
うん、
アマプロ587回、ふーちゃん爆誕おめえ、お祝いしたいけど、ふーちゃんがリスナーと過ごすより彼女ちゃんと過ごしたいなら仕方ないよね。そうですね。
ヒロシはふーちゃんに会いたいんだよ。
そっか、うん、ごめんね。
会わない。
ごめんな、ごめん、
会うとは言わない。
うん、ごめんな。ですね。鮫島さんも40ですか。
40ですね。40
で。僕も41で。ね
え。いやちょっと、
おじさんになっても、うん、ラジオを撮っているという。う
ん、いや、おじさんなってこそでしょ、ラジオなんて。
そうなの。
だって YouTuber とかできないじゃん、顔出しして。
はい、
無理無理、
うん、
ね、せいぜい多いのがね、先の山ですから。
そうですね、
はい、YouTube よりも気軽に楽しめますからね。広告も入んないし。
うん、そうそうそう、
うん、
まあ気軽に聞いてくださいよ。
YouTube でいいですよ、これ。
はい、まあそんな感じで今週は以上ですかね。
うん、
はい、
ハッシュタグ、ツイッター上でハッシュタグアマプロと書いて、ツイートしてもらえるとですね、このように今までのようにですね、読みますので、リスナーの皆さん、せっかくですからね、思いついたことなどを書いてですね、ツイッターに投稿してくださいね。
はい、よろしくお願いします。
さて、出川さん、
はい、
今日の収録は、まあ、こんなもんですかね。
こんなもんですね、時間的にも、うん、はい。
ちょっと一言だけ、ほら、せっかくだから。
はい。
ドラゴンボールどうだった？出川さん。
なんで急に。あれでしょ？うん、昨日ぐらいにバズったニュースでしょ？
そうそうそう。
うん、先輩に、ドラゴンボールでマウント取られて悔しいから、しぶしぶドラゴンボール読んで、凡庸でした、みたいなやつ。うん、
ドヤーって。
ドヤーっていう。本当にね。
もうめっちゃ炎上しちゃったって。
大炎上しちゃったっていう。
お前の会社にだけは絶対に頼まないの書かれてるから。
そうなんだよね。あれ、そんな、なんか、何、記事、一本買え、 一本書いてる割にはさ、なんかあの、漫画喫茶で一晩で読んで疲れましたみたいなこと書いてあって、買えよっていう。
そうそうそう。ごもっとも
な。
ご
もっともな。
買えよ。
そうね。まあ、いろんな教訓をね、残しました。
いや、いろんな教訓は得たと思いません？
うん。なんかあの、
進め方も下手だしさ、
うん、
進められた方もなんか意地になってさ、あのさ、満喫で一晩で読むっていうさ、なんか、不作法の読み方してさ、
うん。
そうだ
よね、あれ。そうですね。まあ、あの、なんていうんですかね。こう、物知ってるとね、なんかそういうマウント取りたがる人はいるんですよ。スターウォーズ見てないって言うと、お前は、もういない。
俺
も
そうですよ。いや、で、しかしですよ。
はい。
いい？あの、なんていうのかな、ゴーストハンターズ見てないのとかっていうやつ頭おかしいと思うけど、
はい、
例えばさ、そのもう超有名作で後の世の中に強い影響を与えたっていうものとか見てでもいいじゃない、作法としてさ、
はい、
バットを逆に持ったらバカでしょバットは細い方を持つわけじゃん、
はあ、
それぐらいのことだと思わない？
いや、まあ、知らない人にとってはそれは関係ない話ですから。
だったらじゃあ野球やめなよっていう話、
ね、じゃあそういうことですから、その先輩がやってることは、例えばスターウォーズでもそうですよ、なんかスタンダードすぎてこう見逃してるとかいう人もいますからね、
まあ公務員とかじゃないわけで彼はね、一応一発のクリエイターなんだからさ、それは知らないのは不勉強じゃない、純然たる不勉強でしょこれは。
いや、まあ、問題はさ、あれだから、その、何、その、下手な、こう、進め方した先輩の反発でさ、これで、
ね、
面白いって言うはずないんだから、しかも一晩で読むとかさ、ですからね。
もうディスる気満々で読んでるもんね。
そうね。だからさ、ディスる気満々で読んでるからさ、何、批判の方向性がすっとんきょうでさ、まあ、しょうがないなって思う。反面、ああ、やっぱ鳥山明すげえなっていうことぐらいしか、やっぱちょっと、あれがないね。うん。感想
は。なんか、あれだ、ほら、最近さ、あの、ドリアス工房さんとかがさ、小説の名作をさ、俺10分で読めるとか出してるじゃん。
うん。
それやったらいいんじゃない？ 10 分で読めるドラゴンボールとか。
まあ、
ドリアス工房。
まあそういう話でもないんだけどさ、その、じゃあだってそうじゃろ。全然分かってないんだわ、それで。それで分からないんだから、全然違うだろ、それは。そうそうそうそうそう。まあ、なんかブレードランナー、こういうの結構似た話あってさ、ブレードランナー見たら、なんか結構普通の、なんか、SF クライムアクションでしたみたいな。感想なんですよ。見てない人からすると。でも、それはその、何、ブレードランナー影響下のものを見てから見てるから普通に見えるだけであって、それだけエポックだったみたいな、そういう話であるじゃないですか。
ああ。
それと同じように、その鳥山明以降のさ、その、ワンピース、ナルト、ね、その他もろもろがさ、鳥山明の影響が強すぎて、鳥山明の、ね、こう原点のドラゴンボール見たら凡庸に見えるっていうのはそういうことなんでしょ、きっと。
凡庸に見えたんだろうね。
そうそうそうそうそう。まあ、ちょっと、その、あのさ、軽さとうまさをさ、ちょっと分かれっての方はちょっと難しいかもしれないなって、ちょっと昨日さ、連続ツイートで、ドラゴンボールの
ちょっ
と描写をちょっと紹介したんだけどさ、
あれいちいち気づけないよね、自然に入ってくるもんじゃないの。
そう、自然な描写がやっぱ上手くて、何、俺がそのツイッターでさ、連続ツイートしたのはさ、海賊ロボットと戦うシーン、かなりマイナーなところだよね。レッドリボン軍に追われて海賊の財宝を取りに行くみたいなし、さあ、まあ、あんまり読み返さないとこなんだよね。ドラゴンボールファンの人がさ。 あそこが偶然こう七巻だけうちにあったからさ、そこをその参考に出してみたんだけどさ、まああんなにさ軽やかにさ、これがこうですみたいな感じじゃなくて、こうしてこうしてこうしてみたいなさ、軽やかな口調でさ、状況説明を絵、あの絵でさ、軽い絵で表現できるってやっぱ達人技でさ、すごいね。で、さあ、いや、あとね、思ったのがね、その、なんか鳥山明自身が言ってるのがさ、あの、天下一武道会まで本当人気なくてみたいな話よく聞くじゃないですか。それとプラスしてさ、なんかあの、筋肉マンもさ、なんか、超人ワールドツアーみたいなのあったじゃん。
ああ、はいはいはいはい。あった。あの、第1回オリンピック。超人オリンピックの後でしょ。
あとのさ、あそこら辺
が。ヒーローですとか、デビルマジシャンとか。
とか、あそこら辺。ゆでたまご先生のワークショップ二人で行ったじゃん。
行った。
あの時さ、あの展開が本当に人気なくてみたいな話してたじゃん。
してたね。あの時期人気なかったんだよね。
そう。二つに共通するのはさ、なんかそのロードムービーものっていうか、
うん、
場所を移動する、こう、物語の、ストーリーテリングじゃないですか。
うん、
でさ、あ、もしかして少年って、あの、距離の移動とか興味ないっていう。
わかるかも。
なんか興味ないような気がするんだよね。
うん。
なんか、俺さ、今ドラゴンボール初期の方読んでてさ、なんか、ほら、何ホイホイカプセルで川を下ってみたいなシーンあったりするじゃん、一巻とかでさ。川を下って村に到着するとかさ。あとはなんか、すごい火の山があってここを通らないととかさ。そういうなんか、旅の苦労みたいなのがさ、すごい楽しいし、鳥山明も楽しんで書いてるのはわかるんだけど、ここら辺の展開全然子供たちにヒットしてなかったんだなっていうのはちょっと思った。子供は旅興味ないんだよ。
まあ旅の価値がね、まだ分かんないもん。
分かんないもんね。旅だってほら、考えてみればさ、旅っていうのはさ、親にさ、なんか連れられたりとかする能動的なもんじゃないから、子供にとって受動的なもんだからさ、興味ないんだよきっと。俺の
確かにさ、
うん、
旅行中にさ、中国の後輩なんだけどさ、
うん、
海外旅行行ってきたんですけど、ずっとゲームボーイしてましたっていう人がいてさ、
うん、
やっぱそうだよねと
思って。それは親に連れられてとかさ、受動的だからさ、それはワクワクはないよね。うん、そう。だからさ、やっぱゆで卵も鳥山明もさ、そこ反省してさ、その旅要素ってのがその後どんどんなくなっていくんだよね、やっぱ。
ドラゴンボール？
ドラゴンボールはさ、その武空術がアイテムとして手に入ってさ、
うん、
RPG 的なこう、移動手段としての距離になったじゃない。
うん、
一応こう、舞台の移動はあるけど、ね、飛んでいくっていう。
遠いところなんかないもんね。
そうそうそう。
ファストトラベルだよね。
うん。そういう便利な移動になったじゃん。
なったな。
で、筋肉マンに関して言えばさ、筋肉マンの移動方法ってワープか走るかどっちかでしょ。
うん。モナラで空を飛ぶとか。
そうなんだよ。今の筋肉マンですらさ、走るかワープなんだよね。
そうそうそう。走るよね。
うん、走る。待ってろ、テリーみたいな感じで走って。
走る
それがまたワープ。これ絶対さ、昔のその苦い思い出があるんだよ。そのワールドツアー流行んなかったな、みたいな。
あ、
うん、そんなことちょっと思ったね。筋肉マンとドラゴンボールのちょっとした共通点見つけて、昨日ちょっと嬉しかったな。
ああ、そうかもね、うん。
そうそうそうそう。
あ 確かに。
でも、なんか、ほら、何、ドクタースランプ終わってさ、人気漫画家のさ、一番辛いのがさ、二作目をどうするかっていうのはさ、本当にみんな苦労されてて、二作目でさ、ヒットしなかったら、まあ一発屋って言われるしさ。でも、二作目をさ、作るにあたってさ、一作目でさ、読者さんに喜ばれたことを継続しつつ、その一作目が終わって新しく立ち上げる意味みたいなのも追加しなきゃいけないわけよ。それをさ、ちょっと失敗しちゃったのが、ハイスクール鬼面組の新沢元栄だったりするわけだけど、っていうのも、鬼面組終わった後さ、その、僕はしたたかくんとか、その、キャラは一新してさ、こう、生活ギャグをもう一回やったんだけど、やっぱ人気出なかったんだよね。
出なかったね。
出なかった。それはなんでかっていうと、やっぱ、その、キャラは変わったけど、やってることが全く一緒だったから。
ああ。
うん。その、あ、だったら、ね、鬼面組終わらさないで続けてくれよって、呼んでる方としては思うわけよ。
ね、しかもあんな笑い方でね。
まあ、ね、それはまあ、作者の自由なんですけど。だからさ、で、それで鳥山明が考えたのが、こう、ペンギン村っていう、こう、閉鎖空間から飛び出す、こう、ロードムービーを考えたわけじゃん。
うんうん、
ね。それでいて、
探す旅だね。
探す旅、ね。もう、一箇所に、定住しないという、
うん、
あれで考えたのに、こう、全然人気が出ないっていうのは、すごい焦ったろうなとは思うんだよね。うん、でそのなんかね、その気合がね、分かる分、俺すげえ、ドラゴンボールの1巻、2巻ってすげえ好きで。
そうだよね、うん、修行するあたりはね、天下一武道会が始まる予選のあたりまでだっけ、2巻って。
いや、そんなにはいかない。2巻は、みんなと分かれるとこだよ。ブルマたち、大猿になって、結局、そうそうそう、ドラゴンボールのね、願い叶わなかったなぁ、なんつって。でも1年経ったら元戻るから、みたいな。じゃあみんなバイバーイ、つって別れる、みたいな。
はいはいはい。そう。
あれもさ、画期的だったんだよ。あれ、なんかみんなと一緒に行かねえんだ、みたいな。多分だけどさ、あれ、なんか天下一武道会とか考えなかったら、あのまま、なんか、ブルマとかフェードアウトしたんじゃねえかなぐらい、お別れが書きたかったんじゃないかなって思うけどね。
ああ。終わるかもっていう場面だったかな。
だから、鳥山明の最初のこう、何、構想ではさ、多分いろんなやつに会って別れるみたいなの、のをやりたかったんじゃないの？
ああ、そうか。ってことは、
そう。
また別の誰かと。
また出会って冒険してみたいな。そうそうそうそうそう。だって、そうじゃないとさ、ヤムチャっておかしいんだよ。ヤムチャはさ、ブルマと付き合うことでさ、唯一の弱点なくなっちゃうわけよ。
あ
いつはイケメンで、こう、剣法強いけども、だけど、女に滅法弱いじゃない。だけど、滅法弱いがなくなっちゃうから、あいつ普通の男になっちゃったわけじゃん。ねえ。キューちゃんが、あ、犬なんか別に怖くないっすよとか言ったら、お化けのキュー太郎終わっちゃうわけですよ。おうっつって。怖くねえかんな、お前なんかなって。俺、そういえば、透明ならっからって。なったら、お化けのキュー太郎は、勘なわけじゃん。ね。そういうことやってるわけですよ。ヤムチャはさ、女に弱くなきゃ、こいつは面白くないのに、女恐怖症を克服しちゃったから、多分あれ、合わせるつもりなかったんだよ、きっと。
はいはいはい。
再会がなかったんじゃない？うん。
その時点ではね。
そうそうそうそう。
うん。でも、展開一部とかする流れにな
って。あ、そういえばヤムチャって武術の達人だったな。出しちゃおっかな。
痛 痛い痛い
痛い痛い、あと、あ、かませ犬にしちゃおうみたいな。あ、そのままかませ犬になっちゃったって。
なっちゃったね。しかもお留守だったから、
ね、お留守だったぜとか、なんか、あれ、なんかすげえ主要キャラだから、キャスティングですげえ古谷徹とかすごいゴージャスなのつけちゃったのに、とんでもないかませ犬ができちゃったみたいな。なのにっていう。多分そうだと思うよ。別れっぱなしだったはずだよ、多分。初期の放送だったら。まあ、再会があれがね、嬉しいんだけどね。そういうのとか、ね。でも、さ、それもさ、あ、人気出ないから手こ入れしないと、じゃあ、ブルマ出そうとか、そういう考え方もあったんじゃないの。ね、そういうの抜きにして、なんか、さ、一晩で一気見とかしたらさ、それはまあ、わかりませんわ。
ええ、我々からしたらだよ、一晩で明日のジョーを一気見してもら
う
よ。全然面白くないと思う。
そう。そういうもんですか。
明日のジョーは名作なんだよって言われても、
なんか土佐回りのとこすごいつまんなかったんですけど、とか。ね、それは言いますよ。ええなんか見てらんないかったんですけど、土佐回りでなんか何回も負けるシーンとか、ゲロ吐くところとか。
ゲロ吐くし、負けるし。
負けるし。
足元フラフラやし。
フラフラやし。なんだったら、
強くない。
そう。俺だって、ジョー好きだけど、俺だってそこら辺読み返さないもん。
でも、筆川さん、ちゃんと自分の世代の漫画じゃないけど、明日のジョー読んでるわけですよ。
もちろん読んではいるけど、でもやっぱこうリアルタイム世代とかそういうことじゃないからさ、教養としてね、面白いと思うっていうところで止まってるよね。
ああ、だからもうそう、リアルタイムにちょっと感じ方は違うだろうね。
もちろん違います
よ。我々はガンダムやヤマトや明日のジョーっていうのに教養として、半ば義務感で読んでいるところはまああるよね。
だから、あの、温度差があるのは間違いない。ね、それは当然だとは思うんだけど、やっぱ、あの、まかりなりにもこう、ね、名作とかそういうものであればさ、どこが受けたんだろうみたいな分析は必要だよね。こんな感じでいいですかね、昨今の。
そうですね。
ええ。
じゃあ、また次回。
そうですね。
終わります。バイ。
ちょっと待って、違うじゃん、いつもと。バイナラッピーだろ。
バイナラッピー。
はい、バイナラッピー。
いや、今のは、こう家に帰るまで、バイリンガルニュース聞いてて、
思い出したい。やめてください。バイリンガルニュースじゃないですからね。バイナラッピーですからね。
バイナラッピーニュースですからね。
違うよ。じゃあバイバイ。
バイバイ。大勢が大勢の強制、公正な道路立ててやるぜ。大勢が大勢を強制、生活の保護をしてやるぜ。大勢が大勢を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。